Suflete, eu que quiua, eu que mi omus. Aski quiua, aski mi omus. Eu que quiua, aski mi omus, bu koto atas. Aski quiua, eu que mi omus, bu koto atas. Suflete, eu que mi omus, banu quiua, quirarete, hini nani ire. Saraba, sono mini orite, carera o shirubesh.我に向かいて主を主よというものことごとくは天国にいらっしゃる。ただ天にいます我が父の行う者のみこれにいるし、その日多くの者我に向かいて主を主よ我らは何時の何よりて予言し、何時の何よりて悪鬼を追い出し、何時の何よりて多くの力ある技をなじしにあらめると言わん。その時我あらわに告げん。我耐えて何時らを知らす。不法をなす者よ我を離れやすされ、はい。マタイで7章でしたね。13から。これはまあ結構知られている有名な言葉で、狭き門から入れということですね、狭き門より入れということで、滅びに至る門の方が大きいから、狭い門と広い門があったら狭い方から入りなさいと、滅びに至る門は大きいということは、たくさんの人がそっち行ってしまうということなんですね。ですからたくさんの人が行ってるから、それはいいところだろうとこう人間思いやすいところもあるわけですけど、ある信者さんが御霊教が世の中のキリスト教会見てたら、みんな大きな教会がたくさんあるわけであります。日本にはキリスト教 1% の国ですから、キリスト教徒というクリスチャン 1% しかいない国ですから、日本ではそれでも日本も教会、大きな教会たくさんありますけど、外国行きますとたくさん大きな立派な教会がありまして、イエスの御霊教会もありますけども、ニュージーランドにもあるし、ニューヨークにもあるし、アフリカにもあるしっていうね、イエスの御霊教がありますけど、世の中の教会の規模から言ったら小さなところであります、ですからこのある信者さんがですね、外国のイエスの御霊教会の外国の教会の方にいらっしゃるある信者さんがね、神様なんでうちの教会はこんなに小さいんでしょうかっていうようなことで、他の教会は立派な大きな教会たくさんありますけども、うちの教会はなんでこんなに小さいんでしょうか、もっと大きくしてくださいみたいなお祈りをしてたらしいんですけど、そしたら神様がビジョンというかね、こうビジュアル的にね、見せてくれたものがあるっていうんですね。でそれ何かっていうと、山があって、その山の頂上っていうのは狭いでしょって、多分人が一人立って二人立ってみたいな、山の頂上って狭いんですよね、だからこの裾野は広いですけどね、何でも大きいものがね真のものだとは限りませんよと、イエスの御霊教が真の教会だから、だから山の頂上のてっぺんのところにある教会です、こういうふうに教えてもらったって、本人が直接、それを聞いて、あ、そりゃうまいこと言ったなと思って、うまいこと言ったとかしないイエス様はそうして我々に本当に、だイエス様のお話って本当にいつも分かりやすいんですけど、聖書読んでも例え話ですよね、イエス様はね、例え話、新約聖書の中にイエス様の例え話ってのは60ぐらいあるそうですけども、 もう常にこう例えでお話をなさる。だから聞いてる方はすごい分かりやすいんだけど、分かった気になっててあんまりよく分かってないっていうあの例え話っていうのは、これ何の例えなのかって置き換えながら見ていくと、あの深いなっていうことが、あの深さがあるわけですね。ただね、あんまりね、この人間関係の中でその例え話ばっかりやってると、あのなんか皮肉に受け取られることがあるんで、これも気をつけなきゃいけないんで、もう率直に言った方がいいことの方が、まあ、多いわけですよね、うん、ですからまあなかなかでもイエス様は信仰の世界の話をするのに、やっぱりこう難しいですよね。見えない世界の話をするわけです、うん、もう見えない世界って、我々こう世の中、日常生活の中でも見えないものっていうのはあんまりこう扱えないんだけれども、まあ、物質で言ったらこの気体ですよね、気体、うん、だから気体にあるとこう見えない、固体だとこれはまたあんまり使い勝手がないんで、まあ、私はこれは時間軸にこう例えていくと、固体っていうのはこれから先のことの時間ね、まだ起こってないこれから先の時間というのは、これ固体のような気がしてるわけで、私の中では、うん、それで今っていうこの現在、今というこの時間というのは、時というのは、これはね、流動体ですよね、流れてるわけ、うん、だから液体と言ったらいいね、この流れが、その流れをちゃんと見て、今、どっちの方にどれだけの勢いで進んでいるのかっていう、まあ、ゆっくりなのか早いのか、はい、これ今という時間を見ると、時間も今というのはこう液体的な流動体じゃないかなってことね。それで過去っていうのはもう期待ですよね。もう過去っていうのはもうなきに等しいもん、うん、まあ、そんなもの相手にしてたらしょうがないですね。もう過去はもう終わってるんですよだけどもう過去にしがみついて、一生懸命期待にしがみつくようなことをやってた時間の無駄で、労力の無駄ですから、時間というのもね、やっぱり過去になると期待になってしまってるわけです、はい。だからこの我々がこの今というね、この今の時の流れというものをしっかりと見て、まあ、現実にあるのは今しかないわけですね。まあ、今もあっという間に過去になっているわけですから、過ぎ去っていく、だから少しこう先を、ね、答えではあってもまだ起こってはいない、このちょっと先、一歩先っていうか、だからこの私たちが神様に求めてやまないのは、一歩先を見せていただきたいと、だから一歩先を照らしていただきたいっていうね、うん、そこがすごく重要ですね、うん、あんまり遠くまで照らしてもらってもその必要はないので、うん、かえって混乱してしまうことありますから、だから私たちにとって最も重要なのは、これから進むべき一歩先ということが見えているかどうかと、まあそこら辺ですわね、はい、うん、だから車もこのライトで夜は走るわけです、車、車のライトもだんだんだんだんと明るくなってきて、昔の車のライトは暗かったけども、だんだんと今は明るくなってきて、それでもみんな見えない見えないって言ってるのは、人間の視力が落ちたせいだとかなんとか、いろんなことをいろんな説を言ってる人がいましたけども、まあ、そんなことないような気もするんだけども、でもヘッドライトと車のライトを夜つけていれば、一歩先が、前方が照らされているだけの話なんです。そこから先は見えませんからね。それでも、世界中どこでも行けって言われたら行けるわけですよ。一歩先さえ照らされていればどこにでも行けるっていう。 そんなに先の方までですね照らしてもらわなくてもいいわけですね。これすごい重要なことだなと思うわけですね。だからそのお祈りして神様に求めて、その一歩でも半歩でもその先が示されていることが今私たちが動ける一つの原動力になっているわけですね。でまあここでイエス様がおっしゃってるのは、15節にありますように偽予言者に心せよ。まあ偽予言者、まあ、こう今世の中見ていくとこれ詐欺なのか本当なのか偽物なのか本物なのかちょっと見分けが難しかったですね。だからもうスマホでも何でもメールでもバババババ消してたらあれ本当のがあったとか言ってこれは知らないところから電話来てたバババババって消して いる時にあれちょっと待てよと思って電話かけてみたらこれ本当だったみたいなのがあります。ややこしいですよこれ、偽物と本物どうやって見分けたらいいのかっていうことでありますね、そういう時に聖書のイエス・キリストの教えによれば偽予言者っていうのもなかなかこれややこしい。もうこの時代からもう吹聴するって人にですね正しいことを教えてるようで間違った方にこう誘導しているっていう、まああんまりこの大きな声で言えませんけどまあこういうこと言うと私もなんか高ぶってるように聞こえるんだけれども、まあ多少高ぶってるんだと思うんですけど世の中のねキリスト教会っていうのは、まあ、本当無知だなとあんまり言ったらですね無知妄想だと思うんですよ。世の中のキリスト教会の特にこの指導者ですよね、宗教指導者、まあ、キリスト教に限らない、もう新興宗教に至ってはもう頭がな中身があるのかないのかよく分からないですけどね、もうほうきみたいなの振って今降りてきましたとか言ってですね、それでみんなこう吸い込まれるように引っ張られている。ですからそれはですね確かに人間が自由になりすぎてしまってある意味で自由に束縛されてるんですよね、だから自由という縄に縛られてしまっているっていうことは、なんで自由に縛られるんですかって、それは自分で決められないから、自由だからどうぞ自由に決めてくださいって言われた時に人間はですね束縛されるわけ、自由に、決めきれないから、そういう時にだからこれ自由の落とし穴っていうか自由の罠って言ったらいいのかもしれないですが、自由だって言われてですね、そして身動きできなくなって、どっち行ったらいいか自分で決められなくなってっていう人が、これが戦後増えてきてるわけです。戦後の方が多いらしい。だから今社会問題となって本当に10年20年30年かかって国がもう予算も費やして次やってるのが自殺防止っていうやつですよね。年間3万人以上の人たちがそういうことになってしまって、これがずっと毎年毎年続くわけですから、ですから、以前もカノンホールでなんか小ホールの方でなんかやってる時に大ホールの方ですよ、大ホールの方でなんか講演会してるのか、何の講演会してるのかと思って後で知る人に聞いたら、これは国の方から来た、要するに表向きはそういうこと言ってないけども、これ自殺防止のためのこう目的の講演会なんだって。だからそれはそこで予算出てるわけですよね。だからそういうねことで、なんでこれが収まらないのか、なんでこれがですねこう縮小できないのかっていうことは一つの頭痛の種になってるわけです、国としても、ただね私が思うにはこれもまた私の持論だからどうでもいいことかもしれないけど私が思うにはねこの自分を守ろうとしてそうしてる、そこが見えてこないと対策が見えてこないですよ。何も自分をですね破壊しようと思って破壊しているわけじゃないですね、
人間自分の身を守るためにできることは逃げるか取りるか反逆する反抗するかって3つしかないんですから、だからその逃げるっていうことはもう人生が逃げよう逃げようと、とにかくもう嫌で苦しいとか逃げようというこれは一つあるわけですね、はい、うん、そうですね、だからあの、その取り入るっていうことも自分の中でこれ起こっていることなんですね、うん、だからこの人間というのはこの自分の中にこう見られている自分とそれを見ている自分がいるわけです。そうですね、これも自分なんだけど同じ自分だけど同じ自分の中になんか見られている自分とそれを監視している自分がいるわけです、はい、だからこの心理学的に言うと見られている方はインナーチャイルドというわけで、それからそれを監視している方はインナーペアレントという、そうするとインナーペアレントがですねもう大体強い人が多いんですよ、そういう人ってのはもう厳しすぎるわけ、うん、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、これはダメだ、お前ダメだってこう自分で自分を監視している自分が自分を責めるわけ、うん、だもう嫌になっちゃってもうそこからなんとか逃れようっていうことになるわけですね。だからそれはもうちょっとですね、その審判型ですよね、そのインナーペアレンツが審判型、つまりアウトかセーフかやっちゃって、今それはお前はアウトだ、お前はセーフだって自分を監視してやってるもんだから、いやこれギリギリセーフじゃないかなと、いやそれアウトだってこういうふうに言う、だからね自分だからそういう審判型なんですよね、真面目な人っていうのは、真面目な人って言われたら私も真面目な人ですけども、うん、だけどもね、この大世界で ある教会の牧師先生が、ね、信者さんに自分の家族が入院してるから、まあ、大阪かどっかの話ですよ、大阪の入院してますからそこにお祈りに行ってください、そう言って それはよくこう行かれましたよね、だから本当に素晴らしい先生だなと思う、ところがなんかあんまりそれ以上詳しい住所がよくわからんみたいな話で、で大阪についてそれから電話帳を調べて、それからその人の名字のちょっと珍しい名字だったらその名前が あんな3件しかなくて、その中の1件に電話して、そこから病院と病室を聞いたみたいな、いや素晴らしい先生だなと思いますよね、うん、私もねそういうことを思い出したんですよ。私もだいぶちょっと前の話ですが、ある老夫婦が土地を買って家を建てましたからお祈りに来てくださいっていうのね、うん、それで行ったんだけど途中で雨が降ってきて、それから道が分かんなくなっちゃって、当時ナビっていうのはありませんから、車に携帯もありませんから、あこれダメだと思って家に帰って寝てたんだよね、うんうん、ほいたらもう お手上げだからどうしようもないですよね、うん、不可抗力ってやつだから、うん、だからもう家帰ってもう寝ようと思ってんですよ、ね、うん、ほいたら次の日電話かかってきて、もう教会まで来られてね、いやあの日大変だったんですけどどうしかしたんですか、いやもう道分かんなかったからすいませんでしたって言ったら、いや私は待ってて、それで先生が来ると思って道の外まで出て、で雨も降ってきたから、そして車が溝に落ちてしまって、それで近所の人に携帯電話ない時代だから電話貸してくださいって言ったら貸さないって言われたって言うんですね、で散々の目にあって、それであの会いましたと言って、いや私もそれ聞いてゲラゲラ笑ってですね、もうめちゃくちゃですよね、あれで本当に牧師さんやってんのかと思われる、だからまあそれでいいんだけど、まあちょっとね、だけどもね、あんまりね自分で自分を監視してるものが強すぎると、アウトかセーフかってね、こういうふうに決めつけられると、強要されると、人間苦しくなるから、もうちょっとね監視型っていうのはね審判型からちょっとユーモア型に変えた方がいいんじゃないかと。ユーモア型、ユーモアっていうのは自分のミスをね 補うのがユーモアだから、ああまあ立っちゃったけどもしょうがないわねって言ってそしてね、自分で自分を受け入れる、自分の弱点も欠点も弱さもあるから、それはそれが私なんだっていうね、これは赤塚不二夫さんがそう言ったんですね。これでいいのだって言ったんですね、うん、これはもう本当に昭和の名文句なんですね。ですからこれでいいのだって言ったわけです、うん、我々の神様は何て言ったかというと、私はあるものだって言った、あるって存在してるもの、人間の価値もそうなんですよ、神様もそうなんだけど、人間の価値もあるって存在にあるわけ、存在していることが価値があるわけ、あとはその優劣はどうでもいいとは言わないけれども、そこには価値は見出さないです、あんまり聖書的に見ると、ね、ただ完璧な人はどこにもいない、完璧を目指す必要もどこにもない、完璧ありえないから、そんなものはこれは幻想にすぎません、はい、ね、幻想にすぎないんだけれども、そういう完璧を求めるところに問題が生じる、自分に完璧求めるんだったらまだいいんだけれども、どっかにこう完璧な人がいるんじゃないかと思って、自分のことは棚に置いてそしてですね、人に完璧求めると、これもまた問題です。だから神様はそういうものは作ってません、はい、だからこの、我々がですね、もうちょっとその自分を監視している自分を作り直していくっていうか、作り変えていくっていうね、もっとこうあるがままの現実を受け入れるように、うん、まあそれはそれで、そうだったらそれが しょうがないとね、もうそれを受け入れて、受け入れるとまた努力するべきことが見えてきて、じゃあもうちょっと努力していこうか、ね、向上心というのがそこに芽生えてくるわけで、だから、そういうことで偽預言者の話が、だんだん脱線してしまいましたけども、偽預言者の見分け方っていうやつですね、それは16節にありますように、その身によりて彼らを知るべし、偽預言者を見分ける方法の一つとしては、その身によって、身というのは一つの結果、身を結ぶと書いた結果ですよね、この人はどんな身を結んでいるのだろうか、どんな結果を出しているのだろうか、まあもちろん結果よりもそのプロセスの方が大切だっていうケースもありますけど、ここで言ってるのは偽預言者の見分け方っていう、偽物と本物の見分け方の一つ、それはその結果というもので、これ例えばどういうことを言うかというと、この間テレビ見てたら、山に かなり詳しい人で、そうでしょう、まあ、専門家だから、双眼鏡を持ってですね、山にたくさんの木がありますけど、その木の一つ一つの名前をよく知ってるんですよね、これ何々だ何々だ何々だって言ってですね、そんなに木見てそんなことよく分かるもんだなと思いますけど、やっぱり専門家っていうのはすごいなと思いますよね。でそれで一緒にいた人が、なんでそんなに木の違いで何々だって分かるんですかって言ったら、葉っぱを見るっていうんだよね、葉っぱの葉の形がそれぞれ違っていて、大きさとか形形状が違っているから、それでこの木は何の木だっていうことが判断できると。まあ、葉っぱというのは実ではないけども、まあ、我々は実で判断する方が簡単だと思いますよ。まあ、リンゴがなればリンゴの木、柿がなれば柿の木、ね、まあその実がつけば判断できる、その木は。だけども葉っぱで判断できるようになったらもっと分かりやすいなと思いますね、うん、 あ、そうだ。だから葉っぱもね、一つの、まあ、生じてきているものですね。その木から生じてきている、うん、だからそこで判断するんだと、うん、だからこれが偽物なのか詐欺師なのか本当なのか、その人のやってる結果もそうだけども、その結果の前にその葉っぱのようなね、うん、その部分、はい、その葉のような部分、そこでこう判断できますね。それから、17節にも補足的に書いてありますように、良き木は良き実を結び、悪しき木は悪しき実を結ぶ。まあ葉っぱもそうかもしれませんけども、良い木は良い実を結ぶね。悪しき、つまり偽物とか、まあ、人間をですね騙そうとかいう、そういうですね悪い人はね、結局ね悪い実を結んでいる。だからそこがね見えてくるといいですよ。まあですからこの実によって判断していくんですよ、ね。まあそれでもね、なかなか人間は難しいですよ。先入観とか思い込みがあるから、まあこのバイアスがかかってる人間って、まあバイアスっていうのは偏りですよね。人間のものの見方のバイアスっていうのは必ずどっかかかってるもんで、なかなかねありますけども、まあそれでね、それから20節ありますように、さらばその身によりて彼らを知るべし。だからまあ人間もちろんプロセスも大切なんだけれども、まあそのプロセスから生じてきた一つの実ということね、これはすごく重要ですよ。それによって判断していきなさいよ、はい、言うんですね。そうするとね、世の中のキリスト教会見ていくと、まあね、一つもお祈りが答えられてない。挙句の果てにはね、祈りっていうのは答えられないもんだっていうね、そんなことを平気で言ったりするんですね。ね、だからこれは一つの実ですよ、ね。それは一つの実。お祈りしても答えられない。そうですね。万が一答えられたらもう腰抜かしてびっくりするぐらい。そんなこと、だから世の教会の牧師先生っていうのは時々なんか話の種を仕入れにこう来る場合がありますね。はちょっとなんかお分かち聞かせてくださいみたいな。それで自分の教会って話を、だからねお分かしがない、ね、神様の働きがない、祈りの答えがない、こういうことがあります。だからここにでもね、その実のね最たるものは奇跡とか印とか不思議ではなくて、愛という実を結んでいるかという、愛、ね、本当の意味でこの愛という実が結ばれているのか、それとも偽りの愛という実が結んでいるのか、それはどこで違いますかっていうんだけど、少なくてもね、愛は人を生かすものですね。ね、だけどもね、この、人がね、なんかこう窮屈になって、そこの教会に行ってキリスト教の信者になってみたら窮屈になって縛られて、そしてですね、喉元締められたみたいな、そういう話だ。ね。世の中もそうですよ。自由自由と言っておきながら、自由の縄でぐるぐる巻きにされて、そして縛られて、にっちもさっちもいかなくなって、ね、そしてそこにですね、じゃあ私があなたの話聞いて決めてあげましょうというその商売が生まれてきてるわけです。こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよ、 だからこの本当にこれ自由なのかっていう、だからその愛というものは人を生かすものだし、人に本当の自由を与えていくものだし、人を育てていくものだし、育っていった人は自分で歩いて自分で生きていくことができる、判断していくことができる、まあ、こういうふうになっていかなければ、これ育たないよね人が、だからさらばその身によって彼らを知るべし、詐欺師が人育てたってあんまり聞かないですかね、詐欺師がたとえ人育てたって出来上がったのはまたそれに倍した詐欺師が出来上がったんですね、だけども弟子は師に勝らずって言葉もあるから、やっぱり師匠は超えられないんだろうけどもだけど世の中で、ね、そんな人育てないですよそれ、だから、良き 身によって彼らを知るべし、それからその後ですよね、我に向かいて21節、主を主よというものことごとくは天国に入らず、ただ天にいます我が父の御心を行うのみこれに入るべし。これはキリスト教会全体に言えるお言葉ですね。イエス様に向かって、イエス様は私の主よ、主イエス様よって言ってる人が全部は天国行きませんよって、いや私はイエス様信じます、イエス様は私の救い主として信じました、でも天国行きませんよってそう言ってるんですよ。それで22節、その日多くの者我に向かいて、主よ主よ我らは何時の何よりて予言し、何時の何よりて悪鬼を追い出し、何時の何よりて多くの力ある技をなししにあらずや。イエス様を信じて、ね、イエス様の名を用いて悪魔を追い出し病を癒し、また予言をしたとしても天国入れませんよ、それは天国に入る条件じゃないから。そうですね、だから、その時23節、我あらわに告げん、我耐えて何時らを知らず、不法をなす者よ我を離れされ、私はあなたを全く知りませんって。そうなるとこれは自称クリスチャンってこと、本当のクリスチャンじゃない、自称クリスチャン、自分はクリスチャンだと、思ってるんですね。だけどイエス様から見たら、私はあなたは知りませんって言われる、でこれがね世の中のキリスト教、もう本当に聖書読んでます、イエス様信じてます、私の主です、イエス様私の主です、そう言ってます。でなんで世の中のキリスト教会はそういうふうにして天国に入れないのかというと、そもそも彼らはどうやったら天国に入るかというと、私はイエス様を信じますと心で信じて口で言ったら救われたって言ってるわけです。まあそれはね本当に無知もうまいんです。私はイエス様信じましたって言って告白した、みんなの前で言った、だから私はもう救われたんだ。で宗教指導者がそういうふうに言ってるな、宗教指導者が一番問題なんだけど教会ので、それで本当にね多くの人々を、惑わせて迷わせて いいのか、それでどれだけ責任取れるのか知りませんけれども、本当に聖書の真理を探求してない、追求してない、まあこれは指導者の話ですけど、キリスト教は多くのこれ犠牲が、そこに出てしまうんだけれども、私たちはそこを知ってるから、こうやってこう学んでいるということは大切ですけど、それでねこの、ローマ書、ちょっとローマ書の9章、9章10章見ていきますと、ロマ書の10章ですかね、10章
まあ10章ちょっと見ていきますと、ローマ書の10章の10節ご一緒に読みますね。それ人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるなり、はい、でこう書いてあるから、こう書いてあるから、あの人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるなりとこう書いてあるから、まず第一段階として心で信じてイエス・キリストは私の主であると、それから第二段階としてそれを口に言い表して私はイエス・キリストを信じます、そしたら私はもう救われた、あなたは救われましたよってこう世のプロテスタント教会そう言ってるんですよ。信じられないことなんだよ我々からしたら。それで本当に多くの信者さん方惑わされてるっていうか、 それでも救われたと思い込まされてるわけですね、うん、だけども祈ったけども祈りも答えられない、なんかお証しも起こってこないけれどもそう思わされてる。これがね、世のキリスト教会の救われる条件なんですよ。天国に入るための条件なんです。イエス・キリストを心で信じて口で言い表した、信じる者は救われる、だからあなたは信じました、救われました。まあほとんどのキリスト教会プロテスタント教会も、もはや洗礼式も行ってないしね、威厳で祈るということも否定してます、はい、もうとにかく信じたんだから救われたんだ、まあこう言って言い張ってるわけ、まあ指導者たちは。けれどもね、これがどれだけ無知も重いかっていうと、その後にこう書いてありますね。この13節、すべて主の皆を呼び求むる者は救わるべしとあればなり、イエス様の皆を呼び求める者はすべて救われる、こう書いてあるんだから、私はイエス様を、ね、信じました、私の主といたしましたって言ったんだからもう救われてるんだと、まあ、こういうふうに主張してやまないんですよね。もう16世紀からずっとですよ、今日至るまで、まあ、もちろんマルチン・ルターという、まあ、大先生が、まあ、言い出したことですけども、みんなそれ右に習え、ね、だけどもこれはね、パウロが書いてるわけですよ。パウロ先生がローマの教会に当てて書いてるわけですね、はあ、それからローマの教会に宛てて書いているということは教会宛ての手紙なんですよ。教会の人に救いの話なんかしないですよね、基本的に。我々誰か教会の人にですね、救われるためには、私たちの場合はヨハネ伝3章の水と霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることできません、これが救いの条件です。聖書の言っている、我々が言ってんじゃない、聖書が言ってる救いの条件ここですよね。人は水と霊によって、水のバプテスマと霊のバプテスマ、聖霊を受けて、そして異言を語ることによってそれは分かる、それによって天国に入ることができます、これが救いの条件、うん、だけどそれです、その救いの条件で、それはもう我々教会の人に言ったことないですよね。なんで言ったことないかというと、その言う必要ないから、もう救われてんだから、救われてる人に救われなさいって言うことはありえないですよね。だからローマの教会の人にパウロが救われなさいって手紙書く必要はないんです、ね、ここでローマの教会の人々に救われるっていう、この救いということを書いてるのは、この救わ、もうすでに天国に行くものとなった人々は、この現世のいろいろな問題からも救われますよって話ですよ。救いというのはちょっと広い意味なんですね。天国に入ることだけじゃなくて、ね、
健康の問題からも経済の問題からも人間関係の悩みからも救われていくということも含めた言葉なの、うん、これギリシャ語で書かれてますけど、ギリシャ語のこの救いっていう言葉は安全な状態、保護された状態、健全な状態という意味を含んでるんです。永遠の命に預かるっていうことだけじゃもっと広い意味なんですね、うん、だからそこでパウロはそれを言ってるし、それから心にし、うん、まあそれはいいんですけど、主の皆を呼び求むる者は救わるべしっていうのは、これパウロが言ってるんじゃなくて、ユダヤ人の人々に、うん、はよく分かるんだけども、これはヨエルという預言者が言った言葉なんですね、うん、まあ、これが書かれたのが、まあ、紀元40、そうローマ書が書かれたのが紀元50年ぐらいだとすると、850年前にヨエルという預言者が言ったわけ。それからそこから850年前に、紀元前の話ですね。ヨエルというのは預言者、エルというのは神ですから、ね、ヨというのはヤということですね。ヤエルなんて本当はヤエル、ヤというのはヤハウエのヤ、神の名前だから、ヤハウエはエル、ね、ヤハウエのヤだから、これ神という意味ですよ、ね、だからエルは私の神という意味、ね、ヨエル、ヤエル、そのヨエルの預言の中に、この言葉が出てくるわけですよ。すべて主の皆を呼び求むる者は救わるべし。だから、とあればなりって書いてあるから、これ引用してるわけね、パウロはその言葉を。旧約聖書の。はい、そうですね。だからこれは、ヨエル書見ていくと、旧約聖書のヨエル書っていうのをちょっと開いていただきます。ヨエル書ですね。旧約聖書の後ろの方になるんですけどね、ヨエル書ヨエル書の第2章、ヨエル書の第2章であります。ヨエル書の第2章の28節を28節を29節まで読みましょうね。ご一緒。そのうち我が御霊をすべての人に注が、何じらの息子を娘は預言せ、何じらの老いたる人は夢を見、何じらの若き人は幻を見、その日我また我が御霊をしもべしもめに注が、はい、ここにヨエルが預言したこの預言は、当時の人々にとってみれば見たことも聞いたこともない話なんですね。神がご自分の霊を人々のうちに注ぐ、聖霊のことですね。神の御霊、神の聖霊を人間の中に注ぐんだと、ね、これはまだ旧約聖書には実現してないし、まあ、聞いたこともないだけども、ヨエルはそういうことを言ってるわけ。それからこの、じゃあどういう人かというと、32節、これをご一緒に見ましょうか。すべてエホバの名を呼ぶ者は救わるべし、はい、イエス様の皆を呼ぶ者は救わるべしなんだけども、それはその呼ぶ者は聖霊を受けて救われるという意味。神様がその人に聖霊を注ぐから、それから神の御霊を注ぐから、その御霊を受けて救われていきますよという意味ですよね。すべて主の皆を呼び求む者は救わるべし、うん、だからただイエス様、私はあなたを信じますって言っただけで救われるとはどこにも書いてないし、またイエス様のお言葉によれば、私のことを主よ主よと呼んだってあなたのことを私は知りませんって、うん、そう書いてあるわけですよ、うん、だからエホバの名を呼ぶ者は救わるべしという意味は、聖霊を受けて異言を語っているならば、エホバの 皆を呼び求めたから、エホバが御霊をあなたに与えてくれて、ね、聖霊を受けて異言を語ったからそうなんですよ、うん、でこれをもうちょっとね、はっきりと説明しているのが、あの聖書は聖書が解釈するわけです。世の中のキリスト教会の人は、なんか偉い先生の仲介書かなんか、あのそういうどこどこの神学校の大教授の先生がこういうこと言ってるみたいなのことで、あの信じる。だけど我々はもうどんな偉い立派な先生が何言おうと関係ありませんから、聖書は何と言ってるか、そういうことで聖書は聖書が解釈して解説してくれるわけ。だからこの使徒行伝の2章にヨエルの言ったことがこれの800年後に実現してるわけですよね。これが使徒行伝の2章ですね。使徒行伝の2章であります、はいはい。使徒行伝の2章の1節から4節までをご一緒にお読みいたします。五旬節の日となり、彼らは皆ひとところに集い折りしに、激しき風の吹き来たるごとき響き、にわかに天より起こりて、その座するところの家に満ち、また火のごときもの下のように現れ、分かれておのおのの上にとどまる。彼らは皆聖霊にて満たされ、御霊の述べしむるまなに、こと国の言葉にて語り始める。まあ、ことくにの言葉って翻訳されてますけど、これは異言のことで、これグロッサっていう言語は、あの言葉が使われてますけど、それは人間の標準の人間のどっかの国の言葉ではない言葉っていうことです。だからこれ異言で語り始めたっていう、神に語る言葉、霊の言葉、異言で語る。これが人類が初めて聖霊を受けた記録です。で、まあ、何度も何度もここは、まあ、読んでいるわけです。うん、で私たち自分から体験してるし、まあ、読んでもああそうだなと、まあ、分かるわけですよね。うん、ところがこの現象を120名の人って書いてあるの、ここ120名の人々がここで聖霊を受けたわけです。この一章を見ていくと、この前に一章がありますね。この一章の15節を見ていくと、その頃ペテロ120名ばかり共に集まりてって書いてあります。ここに120名の人がそこにいたわけですよ。その前を見ると、14節にこの人々は皆女たちおよびイエスの母マリア、イエスの兄弟、だからマリアさんもそこで聖霊受けてるわけですよ。マリアさんも聖霊受けて言葉の言葉で語り始めたわけだ、そのこと世のキリスト教会は言わないけども、マリアさんになんか、ね、手合わせて拝んでるような、これも無知も思いも鼻出しだけども、マリアさんも迷惑してると思うな、あんなことやられても。そうですね。だからあのね、その120名の人々の中にイエスの母マリアもいたと、ね、そしてその聖霊が下ってきた、そしたらみんな異言を語り出した。120名の人々が異言を語り出したらどうなりますかっていうと、我々分かっているように経験して、ちょっと騒音になりますよね。ちょっとわーっとこう騒ぎになりますよね、人が聞いていたら。そしたら道行く人々が、それはお祭りの日だったから、五旬節のイエス・キリストが墓から復活してちょうど50日目のペンテコステってお祭りの日だったから、外国に住んでいたユダヤ人の人々もみんなエルサレムに戻ってきてるわけですね。それでその人たちがなんかけたたましい現象が起こってきたんで、びっくりして、その2階座敷、あの最後の晩餐を行ってたあの広間に置ける、これは出来事なんです。そこに、まあ、登ってきて見た、そしたらなんかわーわーわーわーとこう120名の人々が異言で語って祈っているわけです。それで何なんだこれはっていう、ある人はそれをバカにして抽象してですよ、そしてあの酒で酔っ払ってんだこの人たちはって言ったわけ、それでそこにいたペテロがちょっとこれまずいなと思ったのか知らんけども、そんな酔っ払ってるわけじゃないんで、ペテロは立ち上がってこの人々に説明をしたわけです。ここは異言じゃなくて分かる言葉でね、 ヘブライ語で。だから、その時に何と説明したかというと、この16節にありますように、これは預言者ヨエルによりて言われた預言が実現したんだって言ってるわけよ、ここで、ね、800年以上も前にヨエルがヨエル書の中に書いてある、ね、それがここで起こったんですよと。まあ、だから聖書は聖書を解釈してるわけ。それペテロはそのヨエル書の預言の部分をもう丸暗記してるんだよね。ユダヤ人ってのはもう旧約聖書のかなり頭の中入ってますから。そしてスラスラスラっとそこを引用して、そして21節の最後、すべて主の皆を呼び頼む者は救われんって、ここまでペテロは引用してるわけです。イエス様の皆を呼び求める者は救われんという言葉の意味が、今この目の前で起こっている威厳を語っている状況だって言ってるわけですよ。これが聖書の解釈なんです。だから無知もお前っていうのは、本当にこのこと世の中のキリスト教会はイエス様、私はあなたを信じます、あい救われましたってこうやってるんですね。全然聖書はそういうこと言ってないです。はい。さらにこのペテロはずっとお話を続けていくんですけども、その時にこの33節ですね、イエスは神の右に挙げられ、約束の聖霊を父より受けて、何時らの見聞きするこのものを注ぎたまいしない。あなた方が今見て聞いているといったら、これ威厳のことですよね。この人々、120名の人々が今祈っているこの威厳の祈り、あなた方がそこで、まあいわゆる野獣馬とか見物人がみんな来て、ね、ユダヤ人ですよ、それユダヤ人ですけれども、あなた方が今目にしている光景は、これは聖霊、神様が注いでくださった神の御霊、聖霊なんだって言ってるわけですよ、まあ、それ威厳なんだけども、うん、正確に言えばそれ聖霊というよりも聖霊の現れなんですよね。だから何時らの見聞きするこのものを注ぎたまいしなり、あなた方が見聞きしているこのものを神様は今注いでいる。なぜならばこの人々、120名の人々は皆主の皆を呼び求めて聖霊を受けた。主の皆を呼び求めて、じゃあそれを聞いて心刺されたユダヤ人の人々、37節ですね、約3000人の人々がいたらしいんですけども、人々これを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちとに言う、兄弟たちを我ら何をなすべきか。でそこにいる人々は心を刺されて、ね、そして兄弟たちを我ら何をなすべきか、こういうわけですよ。心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるなりっていうね、ことなんですけども、ただ私はイエス・キリストを信じますっていう話じゃなくて、ペテロはそう言ってないですよ。私たちは何をしたらいいんですかとこう聞かれた時に、ペテロはイエス様を信じます、私はイエス様を死と言い表しますと言いなさいって言ってないです、そのこと一切。現代のプロテスタント教会のやってることは一切ここには出てこない。ただペテロがお勧めしたのは、イエス・キリストの名によってバプテスマ、洗礼を受けなさい、そうしたら聖霊の賜物を受けることができるでしょう。つまり洗礼と聖霊を受けなさいって言ってるわけで、聖霊を受けるためにまず洗礼から先に受けなさいって言ってるわけです、はい、でこれが正しい救い。だから全て主の皆を呼び求める者は救われるべしって、そこまでちゃんと引用してますから、その意味が解説になってるわけです。ここは自動的解釈になってるわけですよね。その意味はどういう意味かっていうと、イエスの名によって洗礼を受けて、そして聖霊を受けて威厳を語っていくことですよ。それで救われるということですね。だからローマ書、また戻っても終わりますけど、ローマ書の第10章、ね、
13節、すべて主の皆を呼び求むる者は救わるべしとあればなり、ね、これはヨエルの予言の引用なの、パウロがね。そしてその意味は、先ほどペテロが言ったように聖霊を受けて威厳を語っていくということで救われますよって言ってるわけ、うん、聖霊を受けるために先に洗礼を受けるということもありますよって、ね、ですからそこが見えて、まあ、ただ我々読めばもうほんまに聖書は何て言ってるかってそんな難しいことじゃない。だから世界に今プロテスタント教会のクリスチャンは10億人から12、3億人いるわけですけど、ほとんどが正しい救いに預かっていないとすれば、これは由々しき問題でありますね。聖霊も、ただ私はイエス様を信じました、イエス様を私の主といたしました、それをみんなの前で告白しました、宣言しました、それで私は救われましたって、大いなる勘違いをしてしまっている。来世の命を受けることができない。だからイエス様が、私はあなたを知らない、まあこういうふうに言われてしまう。ですから私たちは、まあそういう人々にもお会いしたら、まあ主のしもべは争うべからずだから争いはしませんけども、おすすめは、まあ、できたらさせていただくと、ね、聖書にこうありますよと、我々の使命はそこですよ、聖書にはこうありますよと、はい、を示して、あとはその人の判断だ。でもそう示していかないかん。だからその前の8章、ちょっと8章に戻りますけど、8章に8章ですね、この8章の9節の後半ですね、私が読みますと、キリストの御霊なき者はキリストに属する者にあらず。キリストの御霊があるかないか、聖霊のことですね、聖霊を受けているか受けていないか、受けてない人はキリストに属する者ではないとポールは言ってるんです。これ、ね、ローマの教会の人々にね、うん、だから私はイエスキリストを信じました、私はイエス・キリストを私の主といたしましたと言っただけではね、これはクリスチャンになってないんですよ、本当の意味で。だから世界中で、まあ10億以上のクリスチャンがいるっていうけれども、本当のクリスチャンは日本の方が多いんじゃないかというね、この我々の真の教会がある日本ですから、本当の数はね、そこは見えてないですね。だから本当にこのキリストに属するものでないから、イエス様も私はあなたを知りません、こういう言うわけですよ。ところが世の中のキリスト教の人は、あのところ読んでも意味がわからんですよ。イエス様なんで、ね、私はあなたの何よって予言もしたし、ね、悪霊も追い出したわけよ、なんで私を知らないっていうのか、そういう意味分かってないですよね。はい、まあ、一つ私たちは真理を知って、それからまたこの福音をですね、まあ世の人にも、またクリスチャンと言われる人々にも、まあお示しして語っていかなきゃいけないと、これ一緒にお祈りをして終わることにいたします。